高山俊吉気分青信号。
こんにちは、神戸製鋼とか三菱電機などが、検査に不正があったということで大きく報道されました。日本を代表するメーカーですよね。三菱電機などは会社としてもう組織の体を成していないのではないかというところまで言われるほどひどい状態であった。さてさて、その状況の中で日本を代表する車のメーカートヨタが不正車検ということでまた問題になりました。トヨタの問題というのはいろんなところでいろんな形で指摘されることがあって、私は要注意のメーカーだというふうにもともと思っていますけれども、この世界に冠たる自動車メーカー、日本を代表する自動車メーカーの順法意識の欠落欠如というのは途方もない状態だというふうに私は思います。一般市民がキリキリ一時停止をしたかとか速度を少し出しすぎたのではないかとか、そういう議論で警察から問い詰められ責任を追及され、免許を停止されたり取り消されたりといったようなことになる、こういう順法意識の寛容といいますか、それを守れ守れということをこれだけ言ってる国のその一方で、日本を代表するメーカーが順法意識をまるっきり考えもせずにやっていられるというこの状況には、私は言葉がないと言ってもいい驚きがあります。何があったのかと。これはトヨタの系列の販売会社で車検の過程に不正があったということが明らかになったという問題です。15社16店舗で6600台を超える不正車検があった。何をしたのか何をしなかったのかと言いますと、排ガスの成分の検査だとか、あるいは速度計の検査などをやっていないにもかかわらずやったように見せかけた。あるいはパーキングブレーキとかヘッドライトの検査結果をこれも改ざんをしたりしていたと。それが日常的に行われていた。顧客に対してはやってない点検をやったように見せて報告する。で、そのお金を受け取るということですから、とんでもない詐欺ですね。で、しかも今私がお話をしたようなそういう自動車の不具合というのは、場合によっては事故につながり人命にも関わることになるものです。到底許されることではない。利益を優先してそういう行動をきちんとしてなかったということについては口を拭うといいますか、ごまかすという姿勢がトヨタには会社としてあるのだということが私には感じられます。で、実際にはどういうことだったのかということをさらにメスを入れてみますと、トヨタは皆さんもご承知と思いますが、トヨタ生産方式 TPS と言いますけれど、独特の生産方式をいわば誇りにしています。生産の無駄を徹底的に省くという方式です。で、これが生産の現場だけではなく販売の現場にまで及んでいる。無駄を省くということはどういうことかということだとすると、どういうことかと言いますと、それは例えば定期点検だとか、あるいは車検だとか、そういうものもスムーズに早く済ませろと。時間を指定しています。45分で終われるはずだと言ってるんですね。45分で終わらせるというのはかなり大変な作業のようです。しかし実際にそれをさせる。そうすると排ガスの成分だの、速度の検査だの、速度計の検査だの、そういうものはやらなくてもやったことにしちまえとか、あるいはこのパーキングブレーキやヘッドライトなどは検査結果をこちらのデータ持ってきて書き込んでしまえとか、そういうことが そういうことを行わざるを得ない、短い時間ではやらないでは、やらないわけにいかないという状態に今なってしまっている。でそれは現場ではもう分かってるんだけれども、それを是正するという空気もない、当たり前化している。早く車検が終わらせられる、あるいは定期点検が終わらせられるということになると客が喜ぶ、こういう議論に今なっている。しかしどんなに喜ばれても検査が実はちゃんと行われてないんだということになれば、それは大変なことです。しかもお金を取るのですから許されることではないという話にもなる。こういう途方もないデタラメがまかり通るという企業が日本を代表し世界にも名だたるトヨタの中で行われている、トヨタの系列の会社の中で行われているということを私たちは絶対に軽視してはいけないと思うんですね。で実際にはこの整備業界では人手不足が深刻だというふうに言われています。車検を実際に現場で、担うのは、携わる人というのは自動車整備士ですけれども、自動車整備士の技能検定というのは最近は合格者の数が少ないのですね。でそれはまあこの業界の労働条件が非常に過酷であるとか、あるいは賃金が低いとか、そういういわば職業として疎まれるという状況になっていることを反映している、そういうふうに見る識者が少なくないですね。賃金の低さが問題だという労働条件上の課題を言う方が少なくありません。そういう中で少ない整備士で賄おうとすれば手早くやらざるを得ない、手早くというのは言葉がいいけれど実際には手抜きをしなければやってられないというような現場が生まれてもくるということがあるのだと思います。大変な収益を上げているトヨタで、その数多くの系列の販売店、本社がべらぼうな収益を上げても、そこから現場の販売店などの利益だとか、あるいはそこで働く自動車整備士やまたそれに関連するさまざまな立場の皆さんたちの収入給与が今まで結びついていかない、何のためのべらぼうな収益なのかというふうに私は思いますけれども、こういう状況がトヨタ系の販売会社の中に当たり前のようにあるということをどうして国は是正してこなかったのだろうか、気がつかなかったはずがないわけで、気がついていたにもかかわらずそれに対してきちんとした行政指導を行わないできたのかということが問われるという意味においては、これは一人トヨタの問題ではなく日本の交通行政あるいは運輸行政あるいはこういうメーカーに対する基本的な政府の責任というところにまで問題が実は波及をしていくのだろうというふうに私は思います。その結果何が生まれるのかといえば、十分な車検が行われないで街を走る車がたくさん生まれること、そしてもしそこで事故が起これば多くの市民の生命の安全あるいは健康の危険が現実化するということ、そういう構造が当然あるわけですね。でそれが分かっていながらその責任を放棄している、その責任を免れようとしているということに、メーカーとそれからメーカーを指導する行政とが一緒になって責任をこう逃げようとしているという、そこが問題なんだろうと思います。私たちはもう少しこういう問題に対して批判の視点あるいはもっとはっきり言えば怒りを持つべきだというふうにも思います。私は 三菱電機の時に大変問題だなというふうに思ったことがありましたし、神戸製鋼についてもそう思いましたけれども、さあトヨタにこの問題が発生してきたということで、問題は極まったと、もうこれは行政の責任であるというふうに思わざるを得ない、そういう心境になりました。皆さんはどのようにお考えでしょうか。今日はここまでにしましょう。